はい、コリント人への手紙第1の9章です。コリントの第1の9章を、聖書を持っている人は開いてください。9章はですね、パウロの一途な思いを読むことができます。福音宣教、福音を述べ伝える時に本当に彼は一途に、これが最も第一で目標にしていることなんですね。で、その福音を語るためにですね、他のあらゆることを、横に置いてい、くという彼の姿を見てい、くことが、できます。で、その中で、教会の私たちが知らなければいけない大切な教えもいろいろと書かれていまして、例えば福音の働きを、福音を伝える働きをに従事している人たちには、生活の支えが、をすべきであるというですね、権利があるということがを彼は教えています。ここだけじゃなくて、9章だけじゃなくて、他のね、この手紙の中にもパウロはそれを教えていますけれども、でイエス様ご自身もそれを教えられて、実は律法においても教えられているということを、この9章では、書いています。そしてその他に、人々が救われるためにユダヤ人をユダヤ人のように、異邦人は異邦人のようにという宣教の姿勢ですね、そのことについても書いていますですね。でも、この一貫しているのが、この福音のために自由、福音のための自由ですね。彼は自由を持っていることを話していますが、福音のためにそれを用いている姿を見ていきます。一節です。私には自由がないのですか？私は人ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか、ということで、この8章の続きなんですが、ガラッと、このパウロは、の話題を変えているんですが、つながりは何かというと、自由という言葉なんですね。8章において、この偶像に捧げた肉について話していて、このコリントの人たちがこれ自由に食べていいんだということで食べていたんですが、そこに問題がある話をしました。覚えてますか？この弱い人が、つまり、この偶像に捧げた肉を、このあなた方が食べて、で自分もじゃあ食べようかなって言って食べてですね、心を痛めてですね、ついに信仰から離れていくっていうことですね。でそういうことでつまずかせているんだよと。だからそれがキリストに対する罪であって、なので私は肉を食べないと、こう言ったんですね。で今その自由だからこれをやったんだとコリントの人たちは言ってるんですけども、じゃあ私たちには自由がないのかってこう問いかけてるんですよ。だから彼らは自分たちの自由をこう主張して謳歌してるっていうんですか、こう、自由があるよと誇ってるんですけれども、そのパウロの働きによって建てられている教会なんですね。だけどパウロたちの自由については何ら考慮してなかったっていう問題があります。コリントの教会はなんか肉的なクリスチャン、この肉に属する、者たちだっていうふうにパウロは言ってましたけれども、それが問題なんですが、その特徴は何かって言ったら、自分のことしか考えてないっていう特徴なんですね。権利とか自分が傷ついたとか、そういう被害意識はあってもですね、相手のことを顧みてないっていう、幼い状況ですね。で、ピリピの手紙の2章の3節4節に、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい、それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、という。で具体的には人たち、彼らの生活の支えについて、その権利や自由があるのに、そこに対する考慮がなかったということなんです。で、背景はこのパウロが人であることを疑っている人たちが中にいたということです。でそう言い含めている人たちが、パウロが去った後に、 まあ、そういった教えていく人たちがいたんですね。で、まあ、エルサレム、このパウロは十二使徒ではないし、またエルサレムから来てないし、使徒を自称しているだけだというようなことを言っていたんです。で、この話題については、もっと深くっていうか、こう、詳しく第二の手紙でね、この話していくんですけれども、で、このでも自分は使徒なんだということをパウロが話すときに、私は私たちの主イエスを見なかったのですかと、こう言ってます。これは使徒であることの条件として、主イエス、復活のイエスを見たということがあったんですが、パウロは確かに3日後によみがえられたイエス様はその時にはいなかったわけですけれども、ダマスコですねに行く途上で、途中で復活のイエス様がこのパウロに現れてくださっているわけなんですね。だから見たんですよ、パウロは。そして次に、あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかという、あなたたちこそがですね、私が使徒であることを証ししてくれるぐらい、その恵みを受けてるじゃないですかって話をします。2節ご覧ください。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は私が主にあって使徒であることの証印ですということですね。だコリントの教会がパウロのこの開拓によってこの建てられていて、パウロによって育てられていたわけなんのに、にもかかわらず、なんか後から来た人たちがパウロを引き下ろしていく中で、パウロに対してそういう疑いを持っていくという、まあちょっと愚かなことをしてしまっているわけですよね。まあでも、まあ、これがよくあることで、近しい人たちほどその恵みが分からなくなるっていう問題がありますよね。一番育てられている人ほどその人に対して、こうなんていうかな、複雑な思いを持つというか、傷を持つというか、心を閉ざすというか、まあ、そういうことをしてしまう。で、聞きかじりの話で、パウロのことを裁いていたわけなんです。そこで3節です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか。私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか。あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくても良いという権利がないのですか、ということです。おそらくこの背景が、このエルサレムから来た人たちがいるわけですよ。で、そのエルサレムにある教会の人たちは、このケファっていうのはペテロですけども、生活の支えが与えられてたし、そしてコリントの人たちもその来た人たちにそのなんかサポートはしていたと考えられますが、そしてエルサレムの教会では奥さんも連れて歩いている、その宣教でですね。だから宣教旅行をするときに、まあ費用がかかるわけじゃないですか。で、自分だけの宣教、その旅行費のみならず、その奥さんもこのその旅行の中について行っているということが、そこまで行われていて、まあ、使徒の権利が、このサポートを受けるというですね、権利が、あるわけなんですよね。ちなみにペテロ結婚していたんですね。これね、ここだけで分かるんじゃなくて、実はもうマタイによる福音書で分かってたんですね。ペテロの姑が熱を出していたって、ペテロの家にね、姑、つまり奥さんのお母さんですよ。ペテロの家っておそらくね、奥さんの家なんじゃないかなと思うんですよね。だから姑がいて、で、まあ、そこでイエス様癒されたわけですけれども、で、あと他に主の兄弟たちって言ってますから、これヤコブとかですね、このイエス様と半兄弟ですか、このマリア、イエス様はね、聖霊によって身ごもお生まれになってますから、他はヨセフとマリアの間で生まれている子たちですね。その中の一人がヤコブだったんですけども、で、彼が エルサレムの教会の監督になっていたんですが、彼らにも子供がいて、子供も、妻もいたんでしょう。で、支えを受けているんですが、パウロとバルナバっていうのは、このエルサレムではなくてアンティオキアの教会ですね、からが拠点になって始まっているわけなんですよ。わかります？覚えてます？この使徒の働きですね。シリアの方ですね。この北にずっと上がっていって、まあ今はトルコの中にいますけど、シリアのアンティオキアの教会が、そこが拠点になって、そこからアジア、今のトルコですね、アジアと、そしてギリシャですね、ギリシャに向かって宣教が始まり、コリントはそのギリシャの南にあるアカヤですね、でそこ、アカイアか、ここの、アカイアにあるところのところまで行ったわけなので、おかしくないですか、そもそも。だってエルサレムって、まあ、ある意味で遠い遠いわけですよ。けれども、なんか元祖がもう、そっちが本物であって、こっちはなんかこうずれてるんだみたいなことを言われてね、でそれで疑いをかけているわけですよね。そして彼らが、に生活の支えを、何らしていなくても平気だったんですよね。でこういうことで、しかも見下していた、こうそのまま受け入れていた、そのなんかそういうこと言う、悪いこと言ってる人たちをそのまま聞いて混乱していたわけで、でもね、これね、よく起こりますね。起こります。で、まあ、どんな感じかって言ったらですね、牧師は、製品でなければいけないって、こういう製品っていうのは、だから清く貧しくなければいけないっていう、ね、もうよくある話ですよね。で、なんか立てられている人は特別に清くなければいけないと言って、あ、これは間違ってる、あれは間違ってる、この人ちょっと今日いい服着てるけどこれおかしいんじゃないですかとかね、もうこうすればああすればこうってね、なってって、でそう言ってる本人は結構裕福な生活してるわけですよ。出せよっていうね、これ支えろよって話になるけど、そういうふうな発想にはならないっていうことが、まあ、よくあるわけですよ。で特にやはりこの第2コリントでね、詳しく見ていきますが、近しい人だとですね、ますますそう不満の方が、このそっちの、荒探しをしやすくなっていくわけなんですよね。で、例えばこの牧師はね、もう本当なってないねとかって言ってね、こう今度で、今の時世だとね、話のまあ YouTube の説教者がいるわけじゃないですかね。もうこのこういうメッセージ、僕この僕うちもうこの牧師もしないといけねえのにとかね、こう教会の中でね、こう言っていくとかですね。だからコリントで起こったことって、実はこうなんか遠い話じゃなくて、今も起こる身近な話なんですね。そして牧師とか立てられている指導者に対しては、こう到底常識から離れている、もし一般の常識で言ったら、いわゆるブラック企業よりもっとひどい状態にさせてるっていうか、まあ、そういう、まあ、このことを、まあ、簡単にやってしまう、という、まあ、ちょっとね、こう意識が間違ってしまうとそうなってしまうんですね。でそれが、まあ、コリントの教会で起こっていたわけです。でそこでパウロは、まあ、自分のためというよりも、神が立てておられる制度として伝えなければいけないと思って、7節から、この福音をの働きをする人たちは生活の糧を得る権利があることを話します。7節、果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか？自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？これ非常に当たり前のこと、常識から話すわけですよ。兵役で自分の働きについて自腹でする人なんていません。どの国に行っても国から支給されます。テロリストでさえテロリストの組織から支給されますですね。であとは農作業で、自分が育てたものはもちろん市場に行って売るんですけれども、自分のどうですか、このお米とかね、お米作ってる農家がですね、自分の家にあるものね、お米が実は買ってきたお米で自分のお米は食べてないなんてね、あるわけないじゃないですか。自分のお米は使 作ったお米ですから、その分け前に預かるわけですよね。あと羊もそうですよね。その乳、飲むわけですよ。でそして私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか。律法も同じことを言ってはいないでしょうか。モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。私たちのために言っておられるのではありませんか。そうです、私たちのために書かれているのです。なぜなら耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。と、はい、今は世の常識がこの7節で普通の生活の原則としてありますねと言ったけども、律法の中にもね、モーセの律法の中だってそれが書かれてるんですよとこう言ってます。でその律法というのが申命記に書かれている脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないということなんですけど、これ不思議ですね。あれだってパウロたちって牛じゃないじゃんってこう思うかもしれませんが、この律法の読み方がすごく大事でですね、イスラエルの国民生活の時にそのこれをしてはいけない、あれをしてはいけないって言ってるんですけれども、その元々の精神っていうか原則があるわけです。でその原則っていうのはその労している人がその恵みに一部に預かる、分け前に預かる必要があって、動物家畜の牛でさえですね、それを当てはめなければいけないという意味で書いてるわけですよ。神様この語ったわけなんですよね。だから私たちに、だから私たちに、つまりこの原則は私たちにも当てはまって、耕す者がその分け前に少し預かって、そして脱穀する者もその分配をね受ける、それがあるからこそ働いているんだよということなんですよ。で注意説、私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方が物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうかと言ってます。だから今ずっとパウロはこの収穫の話であるとか、あとはこの羊の飼う、そして乳を飲むとかですね、この物質的なものを撒いたのだか、物質的なものをやったから、その一部物質的に返してもらうっていうことを言ったんだけども、でも霊的なことに仕えていても、つまり御言葉を語るとか教えるとか福音を伝えるとか、この人々のために祈っていくとかですね、そういう霊的なことであっても物質的なものを、この分け前をもらうということは行き過ぎでしょうかってこう言ってるんですね。いやそうじゃないよねっていうことですよ。12節、他の人々はあなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか。それなのに私たちはこの権利を用いませんでした。むしろキリストの福音に対し何の妨げにもならないように全てのことを耐え忍んでいますと。他の人たちですね、エルサレムの人たちがそのような権利に預かっているんだったらば、私たちはなおさらではありませんかと。なおさら、で直接コリントのに関わっていた、人たちですよ。コリントの教会に、この飢えて水を注いでってですね、このパウロとかシラスとかテモテとかの働き人ですよね。にもかかわらず、彼らは厳しい目を、批判的な目を向けていたわけですね。これ非常に不公平ですね。だからこの感情問題なんですよ結局。でその感情問題っていうのはさっき言ったように近しい人に反発してるっていう問題なんです。まあ子供がちょうど思春期の時の子供が親に反抗するみたいな感じ。非常に複雑じゃないですか、あの心が。で、親になって初めてというか、大人になって初めて親がどれほど愛していたのかっていうことがようやく分かってくるんだけども、幼い、その、まだ未熟な子たちはですね、そこまで分からないと。ただ、こう、心を閉ざしているっていう問題になるんですよね。でこれがね、第二コリントでこう言ってるんですよ。第二コリントの6章の12節で、あなた方に対する私たちの愛の心は狭くなっていません。むしろあなた方の思いの中で狭くなっているのですってこう言ってるんですね。でこのようにして、このパウロたちが物質的なものを受け取る権利ですね、このあるということを言ってるんですけども、用いなかったって話をしてます。ここから大きな話ですね。権利を用いないか、自由、その自分は自由なんだけど権利はあるんだけど、その権利をあえて 用いない方を選んだっていうんですね。で、自分で働いたんですけども、あの天幕作りですね、彼は生活の糧を自分で得てましたが、理由がですね非常に意味深いです。キリストの福音に対し何の妨げにもならないようにって言ってます。はい、このコリントの教会の背景はこの第一でも見えるんですが、第二がもっと具体的に書いてありまして、その一部の偽教師たちが入っていまして、11章の20節になんとこう書いてます。第二コリント、実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢しています。これ、ね、僕最初読んだ時に何これと思ったんですよ、この第二コリントでね、あるカルト的になっちゃった教会の人がここを引用してたんですよ。おーって思ったんです。これ文字通り読んでいいんだって。誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、強奪されても、威張られても、顔を叩かれても我慢してるという、そういう偽教師がいたってことですよ。偽人がいたんですよ。で、こんなことされているんだけれども、カルト化している教会の特徴っていうのは、自分たちの教会が正しいっていうふうにマインドコントロールされてますから、だからこの外にあるこの本当に尽くしてくれたパウロたちっていうことがすごく悪者のように見せられていたっていうね。で、そのようになっていたんですね。だからパウロたちは奪い取っているところ逆ですよね。いろんな与え続けていったんです。でね、なのでこのそういうふうに心が狭くなってしまっている状態、この傷がついているっていうか状態にいる時ってですね、何が後遺症として残るかっていうと、本当は健全な教えなのに、その言葉を聞くと、もう昔のことを思い出しちゃうから反発しちゃうんですね。例えば指導者に従いなさいっていう言葉が聖書にあるんですよ。で、これは健全な教えなんです。そもそもはその本来は健全な教えですけれども、そのカルト的な教会でそれを乱用してですね、その上に立つ人たちがもう何でもかんでも打ち叩いたり、その奪い取ったりなんかしてても、それにその従いなさいって書いてるじゃないかって言って聖書を利用していくわけですよ、そういう教えを。なのでそこから出てった後であってもそういう教えを聞くと反応しちゃうわけですね。あとは献金もそうです。で、献金は神を愛する人は喜んで捧げますっていう言葉とかね、もう本当に捧げるっていうのは恵みであって喜びであって、もう自分の方からそれをやっていく、そこに私たちの恵みがあるということをね教えているんですが、これも利用してですね、もういや本当にもう嫌になるぐらい、これはもう本当に何もう嫌になるぐらい聞きますよね。仕事を、普通の仕事をさせないでですね、そしてもう朝から晩まで働かせてですね、無給でしかも神のためにやってるんだからとか何だかって言ってですね、そういうふうにいわゆる世の中ではブラックって言われる、そのブラック以上のことを、ひどいことをしているのに、神の名によってそれを行われていたらですね、献金という言葉を聞いただけでもやっぱり反発しますよ。だ、そういうようなピリピリした状況だったんですよね、そのコリントの状況が多かれ少なかれで、パウロはその時にこの権利があるっていう話を、これは教えなければいけないこととしても今教えたんだけれども、けれども福音を語っていく時にね、その妨げになっちゃう、だから全然違うところでいろんな問題が起こって、その誤解が起こったりとかいろんなことが起こるから、だったらこの権威を用いないよと、ね、福音を福音として伝えていくために私たちはもう大変でしょ、仕事をしながらね、この福音を語っていくってやっぱ体力的に大変ですよ。2つの職業を持っているようなもんだから、実際にやってる人たち結構多いですけれども、そうですね、本当に大変ですよ。やっぱ家帰ってきて疲れたっていう時にこう御言葉に取り組むわけでしょ、牧師さんがね。 だけどそれをやっぱりパウロはやっていたわけですよね。で次行きましょうか。13節で、あなた方は宮に奉仕しているものが宮から下がるものを食べ、祭壇に仕えるものが祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられますと。でさっきねほら、物質的なことを混ぜた、霊的なことを、使えてったら物質的な支えを、ね、これで、ね、行き過ぎでしょうかってパウロ言ったじゃないですか。でそれに対する答えは、立法の中で祭司の務めの中にこの書いてるわけですよ。祭司の務めっていうのはこの聖女に入るじゃないですか。で聖女に入ると、この臨在のパンっていうのがあるんですね。あの臨在っていうのは神様の臨在ですね、のパン。昔はね、備えのパンの机って呼ばれてたんです。だけどこれ新改訳の一番新しいやつ、2017は臨在のパンの机って書いてあるけど、臨在のパンって、でその神様に備えるパンですよ。でそれを1週間そこに備えてるんです。でそれが1週間終わったら新しいのに取り替えるんですが、その取り下げたものを祭司が食べて、これが最も聖なる行いだと、まあ、いわゆる私たちがやってる聖餐式と同じですね。聖餐式とね、ちょこっとしか食べないんじゃないですか。あれ本当はね、むしゃむしゃ食べるんですよ本当は。実際の杉越の食事はね、だから彼らも食べてって、それが聖なる行いなわけなんですよね。で今度はこの例えば在家の、生贄っていうのがあるんですけど、このいろんな生贄が祭壇ですね。この聖女の外で、この外庭のところに祭壇があって、でその祭壇のところでバーベキューするわけですよ、簡単に言うと。バーベキューで、捧げたらその肉が祭司のものとなると、この生贄によっては祭司のもの、前週の生贄っていうのは全部焼かなきゃいけないんだけど、その、他のものですねにはこの祭司のものとなるって言って、その祭司が食べる分があるわけです。だから霊的に使えているけれども、その物質的なものが与えられていると。でイエス様ご自身がね、もうこれがファイナルですよ。イエス様ご自身が福音を伝えるときにね、こう言ってるんですね。マタイの10章の11節、袋も2枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい、働く者が食べ物を得るのは当然だからですということで、福音の働きをしている人が生活の支えを得ることは、もう聖書のこの立法のところから主ご自身の教えまで、それはもう当然のことであると定められている権利なんですね。でこれが、この書いてある内容で、15節で、しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした、また私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません、それを用いるよりは死んだ方がマシです、私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできませんということで、権利を一つも用いませんでした。コリントの人たちはですね、この自由自由権利権利とこう言っていたわけですよ。でも本当の意味で自由を知っているか権利を知っているかっていうのはね、分かってなかったと思いますよね。ある意味でパウロの方が自由です。パウロはこの権利を主張しても何ら責められませんけれども、福音のためにあえて用いない力を持っていたわけです。これほど自由になっていたってことです。だからその生活の糧を自分で得ていくという耐え忍ぶところが出てきたとしても、福音のためならそれをしますよというところまで自由を行使していた、その自由、そこまで自由にされていたということです。福音のためなら何でも私はしますという自由ですね。これイエス様も行使された自由です。イエス様は十字架につけられていた時に、神の子であればこの十字架から降りてこい、キリストであれば十字架から降りなさいとあざけられましたが、イエス様は 何されましたか。彼らは何をしているか分からないのです、彼らをお許しくださいとお祈りされたんです。それ無力だからじゃないですよ、簡単に滅ぼすことができました。十二軍団の、この御使いをですね呼ぶこと、これ一人の御使いで地震が、大きな地震起こりますからね、天使で十二軍団なんてね、もう何千人ですよ、 何万人かな、もうアウトですよ。原子爆弾を落とすようなもんですよ、イエス様が本当に力を出したら。あ、ちなみにあのイザヤ書の予言はですね、この矢筒にこう槍を弓かな、槍を隠してるっていう言い方ですね、メシア予言でね。でも再臨のイエス様はそれ口からですね、こう剣が出ているっていうのを書いたんです。だからイエス様初臨の時は、初めに来られた時は本当に語られるんだけども、かなり抑えて語られてるんですよね。だからこれを全開させたら、もう 全世界の軍隊が肉の山になってですね、全死んじゃうわけですよ。でゼカリア書にはですね、生きたままね肉が滅びるって、なんか核兵器爆弾かなと思うような、そういう風になるって書いてあるんですよ。でも持ちないところにもっと力があるわけです。それさえも制御してるんです。あの制御するってすごい大変な行為ですよね。例えばあの核爆弾もそうでしょ。あの大統領がさ、あのいつもあのなんだっけボタン持ってんだよね、あのなんだっけ最後の最終的に押すボタンで、これを制御することの方がもっと難しいですよ、実際に発射するよりも。でそれをイエス様が、この持っていらっしゃって、そしてパウロもこれを行使したんですね。その自由を行使したんです、用いないという。でここで自分の誇りについて話しています。福音宣教者としての誇りです。つまり生活の支援についての話ってですね、これね、受け取る側が話すのはね、あの欲しがってるって思われちゃう、どうしても。だから言いづらい。でもさっき言ったように、これはもう神イエス様ご自身が定められた権利です。権利ですから、パウロは教師としてはっきりと伝えたんですね、こういうものなんだよと。でそれで、私は権利は用いたく、この権利を用いたくてこのように書いてるのではないっていうふうに言ってるんですね、パウロが。でももし用いたら、さっきのコリントの状況ですね、偽教師らと同じようになってしまう、金欲しさのために福音の働きをしているというふうになるわけです。でね、これね、実際起こるんですよ。日本の教会ではね、起こりづらい。なぜか、牧師をして金儲けなんかできないから。でも、大きな国、だからクリスチャンが多くいる国、アメリカとか韓国とかは起こりますね。怒ってる。私もねありました、そういう経験が。いや、私が直接じゃなくて、あのあなたの教会で働きたいんだけどって言ってね、いろいろとね、こういいレストランに連れて行かれて、なんかご馳走してもらうんだけど、あのいわゆる就職しての、就活してたんだよね間違った人に就活してたなと僕は思うんですけどもでそういうふうに勘違いしていくわけですね。で本当にひどい時はね、このアメリカっていうか、キリスト教圏、アメリカだけじゃなくてイギリス、あのヨーロッパもそうですけど、マフィア絡みの人がですね、これ本当にあるんじゃないのかな、逸話でよくあるんですが、あのマフィアのね上の人が死ぬとするじゃないですか。すると、お金をたくさんつぎ込むから、この人が天国に行ったと言ってくれって葬儀の時にさこれあり、あの魂を売る行為ですね。お金のためにそのやっているっていうことですよね。それが今ここで言っているパウロが、あの死んだ方がマシだと言ってる。私の誇りをねなくしてしまうのであれば、死んだ方がマシだということなんですね。で16節、私が福音を述べ伝えても私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。私が自発的にそれをしているなら報いがあります。自発的にするのではないとしても、それは私に務めとして委ねられているのですと。今ね、誇りについて話したので、またねコリントの人がね、このなんだこの人、なんか自分が福音を語っていることを誇りって威張ってるんだってね、疑いがかけられるかもしれないので弁明してるんですよ。パウロが言ってる誇りっていうのは誇り、そういう誇りじゃないです。さっき言ったこの利得の手段に福音宣教を使ってるっていうふうに思われるぐらいなら死んだ方がマシっていうね、人間的に言うならさっき言った魂を売るような行為だし、まあ女性だったらこれ分かると思いますが、 ちょっとごめんなさいね、体を売るっていうことを言ったら、だったら死んだ方がマシってなるじゃないですか。ですね、死んだ方がマシってなる。そういう意味でのこう福音宣教者としての自尊心っていう、こう誇りですよね。でそれが、この、言ってたわけなんですが、けれども今パオロはここでこの彼らのなんか勘違いに対して答えているんですが、それであってもですね、すごい大事なことをね、また新たに教えてるんです。何かというと、これ自発的にやってるんじゃないよって、ボランティアじゃないんだよって話をしてるんです。務めなんです。せずにはおられないんです。しなかったら災いなんですっていう。でこれが飯という言葉、しますばね、証明っていう言葉とか飯という言葉なんに言い換えることができるわけなんです。神の飯について、神の言葉を伝えることを飯としている話としてね、まあ、聖書にはもうこの神様に選ばれて、預言者っていうのはもう神に選ばれて召されているから、どうかね思い出してくださいね、こう一人一人ね。例えばモーセのことですね、モーセがどのようにして預言者になったか、あとは例えばギデオンのこと、ギデオンがどうやって獅子になったのかとか、あとダビデのこと、ダビデがどうやって獅子に、あ、獅子じゃないや、王となっていったのかとか、まあ、全部ねこう思い出してみてください。でそうするとね、全員がね、あの私やりますからとかって言うね、 OKOK じゃあよろしくねじゃないんだよね。神様そんなこと言ってないんだよね。神様の方がやりなさいって言ってるんです。で受け取った人はまあ嫌ですっていう誓いで、モーセの場合ははっきりとね、嫌ですって言っちゃったよね。でエレミアがね、この神から呼ばれて私はまだ若いですって言ったんですね。この若いって言葉は実はね、もっとね、幼いですに近いヘルブ語が使われてますが、もう感情表現でね、私はまだ赤ちゃんですみたいなね、あのそう言ったけど、そう若いと言ってはいけないっていうふうに神に言われたんですよ。で伝えるでしょ、伝えるとね、ボコボコにされたのよ、エレミアって。もうケチョンケチョンに言われて、反対されて、迫害まで受けたわけだから、もう絶対固まない、もう預言者やめるってこう決めたのね。そしたらこういう経験しました。20章の9節、私は主の言葉は述べ伝えない、その皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられません、もうできませんとこう言ってます。でこれが飯だと、伝えなかったら災いになると。スポルジョンの牧会入門っていう本ね、もしよかったら読んでみてください。確か図書館になかったかな、こっちにありました。いや最初のところが結構きつくてね、牧師になりたい人、普通の職業をつきなさいってバシッと言っちゃうんですよ、スポルジョンね。例えば宣教師になりたいっていう人にね、アルファベット書けますかとかって試験するんですよ。もう怒っちゃうでしょ、だって他の言語をやるぐらい能力があっていう自負がある人が来るわけでしょ。それにね、アルファベット書けますかとか、ね、何試してるかって言ったらプライド試してるわけですよね。でそうやってどんどんどんどんふるいにかけるんですけど、だから仕事に行っても何しても結局証明されてる、この呼び出されてる人は牧師にならざるを得ないっていうか、牧師っていうか、まあ、宣教師でも何でもいいんですけど、伝道師でもいいんですけど、その福音宣教の働きに携わざるを得なくなるからっていうのをこの、スポルジョンは書いてるんですね。これが飯なんです。でパウロはそういう形で、福音を述べ伝えてるんですね。で18節見てください。では私にどんな報いがあるのでしょうか。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を提供し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです、ということで、彼の報いってこれね、何を言わんとしてるかって言ったら、この報いっていうのを今ね、その結局福音を語ることによって報酬を得るっていうふうに、こうコリントの人たちはこう聞いてると思っていたと思うんですけども、そうじゃないと。私の報いっていうのは福音が福音として鮮やかに伝わっていくことなんだっていうことなんです。 つまり今物欲しさにそういうふうに言ってるとか、実際にそういう被害を受けているような状況の中で、全くそうじゃないんだよと、ね、自腹で、簡単に言うと自腹でこれをやってるってことが分かったら、その人は本気なんだって分かるし、この福音って本物なんだ、ただで受け取る永遠の命なんだっていうことがあまりにも明確に現れるわけじゃないですか。でこれのために私の誇りっていうか、この報いがあって、これのゆえに後々にイエス様に、このお会いするときに、戻ってこられてお会いするときに冠を受けるようになるんですよというふうにパウロが言っているわけなんですよ。でこれパウロの理想形が使徒の働きの最後の最後に書いてあるんです。28章の31節、少しもはばかることなく、また妨げられることもなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。そう、これが多分パウロの理想形ですね。少しもはばかることなく、また妨げられる。だからもし献金とかさ、生活の支えの話がそれを今持ち込んだらですね、もうぐちゃぐちゃしちゃうじゃないですか。そんなこといいよ、どうでもってね、だったら私が汗水流して働くよって、それよりも私が福音が本当にあなた方にちゃんと伝えられていくっていうこと、これを願ってるんだって、これが私の報いになるからっていうことを言っているわけです。でこうやって自由についてね、パウロはずっと話してるんですが、自由っていうのはですね、こういうふうにこの一つの目標ですね、この福音のためですね、ここでは達成されるために、邪魔にされることは、このその邪魔にならないように、妨げがないようにしていくっていう自由もあるわけですよ。でこの自由をね、これからこの後半部分ですね、19節から27節まで話しますが、2つの言葉で言い表してます。19節は全ての人の奴隷になるということです。で24節以降で賞を得られるように走っていくっていうそうですね、じゃあ1つ目の方いきますよ。19節ですね、これちょっと長くなりますが、22節まで読みます。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷になりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人たちには、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。律法の下にある人たちを獲得するためです。律法を持たない人たちは、私自身は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。律法を持たない人たちを獲得するためです。弱い人たちには弱いものになりました。弱い人たちを獲得するためです。全ての人に全てのものとなりました。何とかして何人かでも救うためです。午前礼拝でね、この19節からお話しましたが、自由だからこそ従えるっていう話をねしました。自由だからこそその権利をあえて横に置いて、自らおしもべとして従わせていくことができるよっていう話ですね。でパウロにとっては、全ての人に福音を伝える、全てっても文字通りの全てじゃなくて、あらゆる人っていろんな種類の人たちに福音を伝えていくことが最大の願い、何とかして何人かでもイエス様の皆によって救われることが願いだったわけです。そのためであれば、自分が全ての人のしもべになっていっても何ら問題はないということなんですね。今ユダヤ人と異邦人の話が出てきました。ユダヤ人は自分の自由や権利を守るためにですね、必死になって戦いました。当時はローマ帝国です。で多神教の、国ですね、国というか帝国ですね。で、でも自分たちは一神教です。なので、このシナゴーグで礼拝を守る権利とか社会的な地位がね、どんどんユダヤ人の中で、ユダヤ人たち上がっていってですね、そういうのはとりあえず守ってくれたっていうか、そういうのをほっといてくれたんですね、このローマはね。そうやってね、ユダヤ人であるということにも必死でした。でですね、自分たちの自由の権利とか何だかって言ってても、実はそれが足かせにもなってるわけですね。ユダヤ人であるということを誇りにして、ユダヤ人でユダヤ人たるものということで、それが結局自由をある意味で束縛していた面があるわけです。 で今度ですね、違法人は違法人だから、今度は割礼を受けなくてもよくて、そのままでイエス、信じるのみでこの清められる、義と認められるんだっていうね、恵みなんだっていうことがね、こう与えられてるわけじゃないですか。でもそのそこにあるそのままで、ね、あのイエス様に従うだけでいいんだっていうね、ところであってもですね、福音を語っていくことにおいて別にそこに固執する必要もないですね。割礼を受ける受けないに。だから例えばテモテはギリシャ人のお父さんだったのに割礼を受けたんですよ。お母さんユダヤ人だったんですけど、でユダヤ人の手前って書いてあるんです、あの使徒の働きで。なんでか分かります？まずパウロたちはユダヤ人の街道、このユダヤ教の街道シナゴーグに行って福音を伝えていくんですよね。でテモテがいて、で半分お父さんでしょ、あの間違い、半分ユダヤ人でしょ、あのお母さんがユダヤ人でお父さんがギリシャ人で、で今のねユダヤ教はお母さんがユダヤ人であれば子供ユダヤ人なんですよ。でも昔はですね、これ読む限りお父さんがユダヤ人だったらば子供がユダヤ人なんですよ。だからその逆だったんです。お父さんがギリシャ人だったんです。なので、ユダヤ人とはみなされないんですが、でも中途半端ユダヤ人ですね。中途半端って言ったら失礼だけど、だけどそこでなんだおめえはユダヤ人じゃないんだっていうことで、そこで割礼受ける受けないでいろいろこう言われるわけじゃない。そうすると福音を伝えてるのにその違うことでつまずくっていうか、このうまくいかないっていう邪魔になっていくわけでしょ。だから割礼受けさせたんですパウロは。でパウロはねこのことで戦ったんですよ。違法人割礼、ね、受けさせなきゃいけないとかって言って、それに対して戦ってたんですよ。にもかかわらずそうしてる。だから自由があるんですよ。受けなくて全然問題ないんですよ。しかし福音のゆえにですね、それをユダヤ人にはユダヤ人のようになっていくという、律法のもとにはいないけども律法の下にあるもののようになっていったわけですね。福音を福音として伝えるために他のことを横に置く自由ですね。でこれ福音宣教の働きに大原則になっている言葉なんです。実はユダヤ人にはユダヤ人のように、あとはこの律法を持ってない人には律法を持ってない人のように。イギリス人、英国人でハドソン・テイラーっていう人の名前聞いたことありますかね。ハドソン・テイラーはですね、中国宣教において今までは海岸地区、上海とかその都市の方ですね、そっちの方では福音が伝わってたんだけど、当時は清の時代です。清王朝で、けどインランドミッションといって内陸にね福音を伝えてった人なんですよ。でそれまではですね、帝国主義的なやはりまだねこう気持ちがあって、このイギリス人の中にイギリスがもっと文明化された文化を持っているっていうことで、中国に行ってもそのイギリスの生き方を、イギリス人としてのなんか生活を変えなかったんですね。けれどもこのハドソン・テイラーが弁発したんです。白人の兄さんですよ、お兄さん。弁発って分かりますよね、あのほらあの真の、ね、人たちが弁発をしたんです、まあ、これが有名なんですけども、そのそこにいる人たちに、そこにいるその中に生きていったということによって、そのあイギリス人だとかって言って、なんていうかこのなんかあのそのイギリスだっていうだけでこう心を閉ざすんじゃなくて、いや関係ないよと、もうあこの人なんて俺たちと一緒にやってる仲間じゃないっていうなって、そこでイエス様が見えてくるんですね、その人を通して。で同じように、今度はもっと遡ると、戦国時代日本の、でカトリックの宣教師ですね、バテレンと言いますか、バテレンたちがこうやってきて、バテレンの中でもね面白いんですよね。2種類の人がいて、もう日本語はねもう野蛮な、日本は野蛮な国だからね、軍事力で、この植民地化していかなければいけないと、そうじゃないとねキリスト教徒にならないっていうふうにそう思ってた人たちもいるんです。いるんだけれども、イエズス会の人たちの中では文化適応主義って言ってですね、文化に適応させていく、つまり日本罪と言われているものにはもちろんね適応しませんよ、けれどもそうじゃないものは日本人のようになって ですね。でそれで、生きていくことによって日本人の人たちがイエズスをね、本当にイエス様を本当に信じていくことができるようになるっていう、そういうふうに言ってね、ある人はね、あのこう結構、ね、いい体格してた人が、この後でね、この宣教師としてこう呼ばれてた人がね、同じ、その彼のこと知ってるんですよ。なんだけど痩せこけてるから分からなかったってね。だから肉を食べてたのに、あの魚と野菜しか食べてなかったから痩せこけちゃったんですよね。とか、あのそういうこのことをやっているわけなんですよね、宣教師たち。例えば、パスタチャック、あの牧者チャックは、福音を語れるのであれば招かれたところはどこでも行くっていう方針を持ってました。例えばカトリックの教会にも彼は呼ばれたら行ってイエス様を伝えられるんだったらばどこでも行きますってことでイエス、伝えてたんですね。でね、これもね、あのややこしい議論が起こるんですよ。あのかなり違うことを信じているので、カトリックが、例えばマリア様ですね、マリアを崇敬という言葉を使いますけれども、礼拝しているのとどう違うのかって、プロテスタントの私たちはそう思ってしまいますですね。でそこで、あの一部の原理主義的な人は、カトリックはもうクリスチャンじゃないと救われてないってことに断言した人もいるんですね。でそういうところで福音を語ったら、なんだそれは妥協してるんだってことに批判する人までいるんです。でもね、福音伝えるのにマリア叩きする必要ないでしょ。どう思います？マリアは人間だってる、うわーとか、マリアマリアマリア、もういいじゃん。イエス様の素晴らしさ伝えればいいでしょ。あ、ちなみにね、今私たちが持っている根本的な教理、つまりイエス様は神の子であって、そして神であって人である、また父と子と聖霊は、三位一体の神である、これ全部カトリックから来てますからね。だから何言ってんのかなと思うんです、その、あの、分かります、その批判してる人たちがね、何言ってんのかなって、そのクリスチャンじゃないとかって断言しちゃってさ、そこまで言えるんですかって、私これはね、私の見方ですけれども思うんですが、でも僕はチャックのねやり方はすごいなと思います。そのどこ行ってもいいんだって、どこででもイエス様を伝えられるんだって、まあ、そういうことで、まあ、今あの皆さんもご存知のように、私があの経営者の人たちの集まりのところで、あの月に1回ですね、こう世界情勢を話しながら福音を伝えてますけれども、まあ、そのもう8割9割は世の中の話ですよ。はっきり言うと、でもその世の中にも実はイエス様がおられるんだっていうふうにいつも僕も信じてます。で その時そこにあるイエス様を伝えて、あの言ってますね。いや、彼らはね、これ世の中で働いて金儲けしてくれるとか、なんだかって、そう、何言ってんのだよね、何言ってるのって。でパウロはだから、ユダヤ人にはユダヤ人のように、ギリシャ人にはギリシャ人っていうか、立法のない人には立法のない、で弱い人には弱い人のようにって、これが今まで話したことですね。この肉を食べると、食べただけで汚れてるっていうふうに感じてしまう人がいるわけですね。でそういう人にはつまずきを置かないようにすればいいじゃないってですね、という全ての人に対してしもべになりますよということですね。あ、そうですね、ここに書いてるな、どうしようかな、皆さん眠くないですか、大丈夫ですか、ね、選挙の話になると僕燃えちゃうんでね、いろいろあるんだけども、あの受肉の宣教という言葉なんですね。インカーネーションミニストリーって難しい、あの英語だと、受肉、それはね、イエス様ご自身が実は宣教師だったんだって、イエス様が宣教をされたんだと。どういうふうに？神の文化から人の文化に降りてきてくださって使わされたんです。人の間に住まわれたんです ですね。ですごくここで大事なのは、実は正し書きをパウロが書いていて、私自身は律法のもとにはいませんがってユダヤ人については言ってるんです。でこの違法人のことについては、私自身は神の律法を持たないものではなくて、キリストの律法を守るものですかって、ここに正し書きを入れてるんです。だからここではその人になるっていうことではないんですよ。その文化に適応するって言っても、例えばアメリカ人が日本に宣教師に来るときに日本人になる必要ないんですよ。そういう意味じゃないんですね。あのイエス様が人になられましたが、神じゃなくなったっていうことじゃないでしょう。わかります？むしろ神、父なる神との交わりを持っておられて、一つになっておられて、人になられることによって人が神を見ることができるようにしたわけでしょ。だから全然人になって神を忘れちゃったってことじゃないですよね。まあ、それ言ったらもう、あのいわゆる異端というか、そうですね、あのそうなっていくわけですよ。 だけどもイエス様は人になったのは、その適応させたって言っても、そのアイデンティティ、神の御子であるということを一切捨てないで、しかしその権利を主張されないで人になられて、それで人が神を見ることができたと同じように、イエス様に使わされた者たちはその、イエス様を主とするということを一切妥協しないで捨てないで、他のことですね、だからそれ2番目3番目のことは捨てて、いることによって間近にいる人が自分を通してイエス様がいるんだっていうのが見えてくるってことなんです。わかりました。でこれ本当そうなんですよ。本当そうなんです。本当に呼ばれたところに行ったら自然にその人たちが好きになるんですよ。そしてその人たちのようになっていっちゃうんですよ。でそのようにやって、そこにいる人たちがイエス様って誰なのかが見えてくるんですよ。そのさっき言ったこの2つの極端について話しますと、ですね、この選挙についてですね、アメリカの選挙者多いじゃないですか。でその極端に陥りがちなんですよね。で一方ではですね、これぞ福音だって言ってですね、こう結構アメリカ人こうゴリ押しですからね、こううわーってこうなんかもうその場でイエス様信じますかってこういう感じでこう道端でやるわけで、信じますかって言ってね。でね、それちょっとねもういいからって言ったらね、妥協してるってね、もう日本人は全然信じない、もう固くなーとか言ってもう簡単に言っちゃうんですよね。もうそんな単純じゃないんだよっていう一方でですね、今度はそうするとね、日本人のクリスチャンもね、なんでもうアメリカ人はってか、もう日本のこと考えてないなとか、なんだかって批判されるもんだから、今度はですね、日本人になろうとかに思っちゃうんですよね。でこれよさそうに見えるでしょ、よくないのね、日本にマニアックになって、サムライ、忍者、芸者、寿司、アニメとかさ、そんなのやったって救われる？日本人。だから日本人になる必要ないよって。これ本当マジで話した。これアメリカでこれから日本に行こうというグループの若い子たちに、私ズームでやりましたよ、レクチャーっていうの講義。で、You don't have to become Japanese って言ったんですよ。そしたらみんな、とかって言うの。思ってるんだよ、日本人にならなきゃいけないって。なれるわけないし、日本人そんなにね、心をね開いてないよ、寛容じゃないよね。もう目が青かったら目日本人じゃないっていう、やっぱ偏見あるでしょね。いくら帰国なんだ、ね、そんな厳しい優しい世界じゃないし、なる必要ない。もうアメリカ人丸出しの人だって、イエス様を伝えられて救われたらもうそれでいいんですよ。まあ、ちょっと話はずれましたが、でも分かるでしょ、そのアイデンティティというのはイエス様なんですよ。でも他のものを捨てていくんですよ。で私は福音のためにあらゆることをしています、私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです、ということで、これがね、福音の恵みを共に受けるっていうのはこれがいいですね。福音を伝えるっていう喜びは、またはイエス様の御名によって奉仕する喜びというのは、何かって言ったら自分も恵みを受けられるという喜びなんです。与えてるつもりが与えてないんですよ、受けられるんですよ。これがね、不思議な現象で、自分が分け与えてるつもりが自分もその強められていくっていうね、受けていくっていうのがこのね、あれなんです。でクリスチャンの中で、これ受けたいって言ってもね、受けられません。受けられません。共だらしちゃいます。御霊の働きというのは、賜物の働きというのは、自分が与えていく、賜物を用いて与えていく中で、それでなぜか自分が受けていくっていう、そういう受け方なんです。交わりなんです。で24節いきましょう。競技場で走る人たちはみんな走っても、賞を受けるのは一人だけだっていうのはあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさいと、この2つ目のね、話題になってますね。自由というものを競技場で走る人に例えています。非常に馴染み深いですね、コリントっていうか、ギリシャ、当時のローマ社会の中ではものすごい馴染みがあるんです。オリンピックとかですね、もう 今以上ですね。でスポーツというのは一定の規則ルールはありますけれども、その中では何してもいいわけじゃないですか。 ね、走るときはこうやって走りなさいなんていう規則ないでしょ。わかります、ね、何やったっていうわけですよ。だからこの前例えで話しましたけれども、登山靴履いててもいいんですよ、短距離走で。規則ないんだから、ね、でもそれはもう愚かですよね。愚かです、そんなことやったら。で、重量上げ、だから重量上げの選手が全然重量の上げの練習しないでずっと、走ることだけやっていたと、それも自由なんですよ。逆に100メートル走の人が重量上げをやっててさ、ムキムキになってさ、この太っててさ、でこんなグーとかなってる人がこう走ったって構わないんですよ。あのマラソンやってる人がさ、あの 42.195 のさ、あの重量上げの人みたいな体だったらどうします。でも逆にヘビー級じゃなくて、なんだっけ、一番上のあの柔道、上なんて言うんだっけ、無制限っていうのはなんて言うんだっけ、無差別のね、柔道の人がもうあのなんだマラソンの選手みたいな格好をしてたって構わないわけですよ。けれどももりもり食べるでしょ、その人たちは。構わないだけれども、その自由って何かって、賞を得るためにやっていく自由なんですよ。賞を得るということをが目標になっているので、おのずと自分を節制するわけです。当たり前でしょ、節制するわけですよ。で、コリントの人たちの自由の考えは、あ、自由なんだからいいじゃんって、100メートル走なのにモリモリ食べてもいいじゃんって、何が悪いのって、それ悪くないよ、うん、でもそういう考えだったんです。でパウロはそうじゃないよねっていうことを話しているんですね。だから、これは罪ですか、これやったよね以前ね、あのなんだっけ、全てのことは許されてます、しかし全てのことは益になるんではありませんっていうところで僕はお話をしましたけれども、これは罪ですかっていう、この聞いてる時って、あの登山靴に履いてもいいんですかっていうの聞いてるのと同じなんですよね。それはでも全てのことが益にはならないと、益にはならないですよ。重荷になって枷になる、その目標に到達する、その賞を受けるには非常に重荷になるから、だからパウロは賞を得られるように走りなさいってこう言ったんです。で、次に競技をする人は25節、あらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。ということで、節制という言葉を聞くとね、すぐに、ああ、自由がない、自由がない、自由がないってこれ思っちゃうでしょ。いや、そうじゃないよね。もう分かりますよね。目標のために走ってるんだから、自ら、あ、これはもう捨てようっていうふうに思う。こういう自由なんですね。で、朽ちる冠を受けるためにって言ってます。これね、ユーカリなんですよ。ユーカリの葉かな。あの、分かりますか、昔の映画だと。これショー、あの、あそこベンハーで戦車走らせるじゃないですか、あの車、あのなんだ、馬をね。で最後にベンハーがあのポンティオピラトからピラト総督からこう受ける時にあのユーカリなんだよね。朽ちる冠だったんです。けれども私たちはイエス様ご自身から命の冠とか義の冠とか、それ朽ちない冠を受けるためにそうしてるのですと。そして目標がはっきりしないような走り方します。そうですね、このあのあそこにゴールがあるっていうのを分からないで走ってたら変なとこ行っちゃったらね、もう意味ないでしょ。あと空を打つような検討もしない。ボクシング、これね当時流行ってたんですよ。で当時は皮だけ、皮をただつけてただけね、このグラブでこうやり合ってたんだけれども、でそれで空を打つっていうのはいわゆるなんていうのこれ、エアーで練習するの、エアーシャドウ、シャドウね。でこれやるじゃないですか。でこれだけだったら勝てないよね、相手いないと。相手いて初めて練習になりますよね。でこのような検討もしませんと、つまり 本当に目標をしっかりと持って、それで鍛錬をしていく、こういう生き方なんだよということです。でそれがこの目標って何かって言ったら、賞を得るって何かって言ったら、イエス様にお会いするっていう時に御心を行っていたか行っていないかでその報いが決まる。イエス様に預かっていくというところに目標地点があって、でそのために自分がしていることでこれは違うなと思ったら喜んでそれを捨てるということですね。でだから節制のための節制じゃないんです。意味わかります？節制のための節制というのは苦行することですね、こう一生懸命私はねもう、この2時間は絶対人と話さないで、もう2時間絶対祈るで、祈った、次聖書、はいこれ10章読む、ってね、あこれでもう私は霊的クリスチャンみたいなね、でそういうのはもう意味ないよって。でそういう苦行のための苦行はコロサイの2章の23節で偽りの教えと書いて数えられています。偽りなんですね。そうじゃなくて必要に迫られている節制です。で27節、むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます、他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者にならないようにするためですと。今度はその競技の中で失格者っていうのがいるじゃないですか。いわゆる基本的なルールを破っちゃう人ですね。そう失格になりますよね。でこれが福音宣教においては福音を伝えていながら逆のことをしたら失格者になるよねって。だからそのためには時には自分の体を打ち叩いて服従させる、つまり、このパウロは次の章でね、9章でむさぼりとか偶像礼拝とかみだらな行いとか自分が倒れないように気をつけなさいっていう自分が教えてるわけでしょ。で自分がそこに、そこにいわゆる奴隷になってね、その欲望ので失格者にならないように服従させてると、この体をという意味で使っています。つまり、前にもパウロ話しましたが、全てのことは許されていても全てのものに、支配されてはいけないとですね。でこのように彼が言っている、その自由ですね。だから御霊に従うっていうのはやっぱり肉との熾烈な葛藤がありますね。戦いがあります。でその戦いに打ち勝つということですね。どうでしょうかですね、今日は自由についてね、午前も午後もじっくりと見ていくことができましたね。本当に私たちは自由なんだとイエス様言われました。子が自由にするならば本当に自由なんですよと。で聞いたユダヤ人の人たちはね、いや私たちはもともと自由ですよって、何言ってんだと、罪を犯していたら罪の奴隷ですよってこう言ってですね、このイエス様おっしゃいました。真理を知ってそこに留まれば、イエス様の言葉に留まれば本当に自由で私の弟子ですよとイエス様が言われました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に今日は自由を教えてくださって感謝します。今もすごくこの世の中で権利とか自由とかで、私たちはその世の中の、シャワーというか情報のシャワーを受けてますから、浴びてますから、どうしても影響されてしまいますけれども、今日本当に、キリスト者としての自由をはっきりと、教えてくださったことを感謝いたします。私たちその自由を守り通していくことができるように助けてください。イエス様にお会いするということ、これが私たちの目標で、ゴール地点ですが、主よどうぞ、そのために必要なこと、御心は何かを、本当に、求めて選び取って、そして、他のことは全部二の次三の次にしていくように選び取っていくことができるように助けてください。この1週間もよろしくお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン、はい。